瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、年内最終です。
最後ね。
最後です。
今年どうやった？
今年忙しかった。
いい年やった？
いや病気せんかったからいい年。
あ、そうか。
特に家族に大きな問題もなく、
うん、
子供も元気、孫も元気でいいんじゃないですか。
今年は健康やったな。
そういう意味では、まあまあ、まずまず。
でもさ、忙しかった。
忙しかったね、うん、天災人災なんかよくわからんが、あっちもこっちも荒れて天気はぐちゃぐちゃだし、
まあ、天災もかわいそうやけど人災もかわいそうやね。
かわいそう。どっちにしろ、うん、起きてしまったものは取り返しがつかない。
まだ天災はさ、ある程度まあ天のことやから諦めがつくけど。
諦めつくか知らんけど、諦めつけるまでが大変や。
でも
お金も時間もかかって、
うん、恨めへんよな。
まあ逆に言ったら怒りの持っていきようがない。
ない、
うん、川決壊したの誰のせいって言うても、
まあ、
もうどうしようもない。
でもある程度人災的な要素があるね。川の決壊とかはね、台風が来てさ、屋根が飛ぶのはまあ、まあしゃあないか、しゃあないって言うたらないけど、
その強い風、うん、予想外の風。
あ、でもさ、経済的に豊かやったらさ、はい、ちゃんと家の補充管理をするから、
はい、
な、
定期的にメンテナンスをするってこと
やるから、うん、やっぱり貧しかったら家直してる余裕ないから、
うん、
ボロチエがよく飛ぶのよな、あれも。
あ、そうなん、
うん、
要するに年数経った家ってことね。
そうあんまり新しい家が飛んだりしないからね。
うん、
それと昨の話、河川が氾濫するのも河川をちゃんと手入れしといたらそうならへんかったやろにっていうのあるやんか。
うん、
川中に木がいっぱい生えてさ、流れが悪くなって氾濫する、
う
ん、そんなある程度人材的なもんあるよね。
うん、
その予算をさ、どっかから取ってくれやんのに。
取ってくるというか配分間違ってるんじゃないっていう。
だからその辺では人材やろな、でもある程度はね、そういうのはね、
政策のちょっとした思い違い、
うん、そうそう、ね。でもとりあえず台風が来てさ、うちの商売はむちゃくちゃ繁盛って言うたらおかしいんだけど、
それは繁盛とは言わんな。
なあ、
うん、
いや儲かっていいでしょって言われるんだけどね。なんせ屋根やから、屋根よけ飛んで仕事いっぱいやから、
まあね、ブルーシート山ほどかかってますもん。いま、ね、だにかかってるよ、あちこち、
うん、かかってるよ、
うん、
でせめてね、今年中にはなんとかしてよ、
うん、
年内にはねって、
うん、
もう年内には
あと10日しかない
、うん、そんなよく残すわ
でしょうね、
うん、また来年年始め放送あったら言うやろね、今年も大変な年が始まりましたって。
そうだね。
去年の仕事が思いっきり残ってますっていう話やね。
こればっかりはね、一般サラリーマンには想像のつかない世界なのでね。
僕のお友達の河原屋さんがね、
うん、はい、
9月4日に来た台風のすぐ後でね、
うん、
700件ほど屋根飛んだりで仕事を受けてんのよ、あの瞬間で。1週間ほどの間に700件ほど、でね、そこ職人さんたくさんいてさ、8人ぐらいおるのかな、
は
い、
お
で、それでもね、すぐ終わる仕事もありゃ何人かで10日間ぐらいかかる仕事もあるやん、
うんう
ん、だからその台車平均してね、
うん、
月20件ぐらいしかこなせへんやて、
はい、
で700割る20やんか、
うん、2年、3年、
3年や
ほんまやね。
ああ、
その3年後に家朽ちるやん
いうか。
そんなことはないか、
まあ、とりあえず一応はね、
うん、
一番やっぱ優先するのは身内やて。身内はしゃあないわな、
自分の家族、
家族
親戚縁者みたいな、
なあ、コネある人とかな。まずそれで始まって、
うん、
その時どちらかというと近いとこ、
あ、家というか仕事場のエリアの近いとこね。そうそう、
京都にで河原やっててさ、
うん、
大阪大変で大阪までわざわざ行かなくても、うん、京都に近いとこにもういっぱいあるから、
ありますね、
効率悪いから近いとこがある程度優先ね、
うん、
まあ、親戚縁者で近いとこね、
うん、
その時優先するのはやっぱりね、早くに申し込んできはった人、
はい、先着順ね、いわゆる、
うん、そうだよな、
はい、うん、
後の人先に持ってくれたら怒っちゃうもんな、
それはな、
うん、だからまあまあ 先着順やな、ほとんど。
そうですよね。
で、ほんで、まあ、そのうちでもちょっと平気するのが身内とか近いとこ、うん、近いとこ超えるといいからね、うん、ほんでそのうちいつなんのよって
言うわね、
言うわね、
うん、
忙しいの分かると。しばらく経ってから1ヶ月経ってからぐらいとか2ヶ月経ってからね、ほっとかれてへんかな思ってね、
そうそうそうそう、
いつって言われるんだけど、もう電話出られへんって。
あ、そう、
う
ん、
もう答えようがない、お待たせですいませんねで、いつって言われて、いや順番
来週です、再来週ですってことは言えないわけね。
どれぐらいですかって、
あ、
思わず3年
それは
言いたなるけど、
うん、それは言うたらあかんやろな、
言うたらあかんやろな、極力努力しますしか
言わんわな、うん、
でも実際言われたら
分からへん ねそう、はっきり言うたら
一生懸命回っても、
うん、
3年後ぐらい遅いとこは。
だってこれからだって雪降ったり、
これがまだ降んのよ、
雪降ったりしたらもっと出てくる家もあるだろうし、うん、だって屋根に登れない日が出てきますやん、ね、うん、
今屋根屋さんが言うてんのはね、
うん、
まあその事情もわかるけどね、
うん、
こっちもね、
うん、
死んでまでやれへんって。
そりゃそうです
なあ、無理してね、うん、屋根から雨の日に屋根登って落ちたいとかさ、今の話、雪の中をさ、
ね、
無理して登って落ちたら終わりやんか。
そうやで、体壊したら終わりでしょ。
仮に忙しくてなんぼ儲かるにしてもね、
それは関係ない、
死んだら終わりやろだからね、
そこでストップやで。
今屋根屋さんの合言葉はね、うん、どういうか言ったら、死んだら終わりやでって、死んだら終わりやで、
死なない程度に
頑張ろう、なんぼやや言われても死んだら終わりやでって、うん、年末最後にこんな話するか、死んだら終わりやで、まあ、確かにそうやね、
確かにさ、体資本やしな、う
ん、ね、
で自営業やから誰も手伝ってくれへんし、うん、
それとね、まあ、やっぱりまた話戻るか、政策悪いよな、悪いよね、その、うん、今屋根の職人さんでものすごく減ってんのよ。
なんで？
なんでって、はっきり言って、儲からへんから、儲からへんっていうか、
仕事なかったの？
日当が安いからね。
あ、日当が安い、
うん、
それは工事費が安いから日当安いの？
いや、こうお客さんにしたら工事費は高いのな、
うん、
けど、職人さんの手間賃って安いもんな、未だに。だからない、
なんで安いままなの？
いや、そういう業界やったらもういかんのちゃう、そのね、今やほとんどの企業が週休2日で時に、
うん、
週休2日の屋根屋さんってめったに聞かへんもんね。
あ、そう、
それで採算合わせてっから、
うん、
いや、もう昔からね、うちらの業界は週休2日ですねやん言って通してきたらそれなりになったやろうけどね、うん、なんかもう週休2日どころか日曜日まで出てるもんね、ほとんどが。
なんでそうなんだろう、
なんでそうやろう ね、
ね、
だからね、
もうちょっとこう、
もう週40時間なんて夢の夢。
あ、そう、
もう職安なんかにね、求人出すとき困るね、
条件書けない、
書けない、嘘書かんとねとてもやないけど、
だけど
OK 出ないもん、
嘘書いて、まあ、まあこれならと思って来た人が実際違うじゃないかって怒って辞めてくるんじゃないの？
もうある
でしょ、
うん、であんまりひどかったら労働基準局から、うん、なんか出て
みる
とか ね、
ね、うん、
キョロキョロいっぱい来るよね、
うん、
うん、もう大変よ、
うーん、
もう来年からもっとひどいの、ひどいのちゃう、ええことなんやけどね、
うん、
屋根から落ちないようにね、
はあ、
フルハーネス言ってさ、
はあ、
腰ベルトだけ違って安全帯と違って、
は
い、
うん、
今アルピニストが岩登ってくれらにね、電子に、うん、で
ぶら下がってもいいようにやつ、
ええやつあるやん、
うんうん、
フルハーネスを着用して屋根工事をしなさいと。
それはいいけど、それ仕事の邪魔にはならんの？
なるよ、
なるよね、動き制限されるやん。でもあんた
落ちて死ぬこと思ったらマシやろって言うんやけど、
まあ、
仕事ならへんよね。でも来年から義務化消化という、うん、話になってくれんやけどね。
知らんとこでいろんなもん決まってくの ね、
ね。で試着してた人が言ってた、股が痛い痛いわって。
あそのここから
そっか、
支えるの、ね、
股にも支えてるし、腰も胸も肩も支えるようになってるから、
はいはい、
うん、ゴワゴワしてて、
バンジージャンプする人のやつ
みたいな、
ね、あれやね、
あれバンジージャンプする時につけるやん、ね、体に、
うん、なんか体中ベルト締めて、
そうそうそう、あれをつけて作業しなさいや、そっから綱伸ばして親綱に引っ掛けて。
あ、そう、
うん、ああ、しな、安全でいいけどね。
まあ、なんとも余裕あんわ。
えらい事態な。
本当だ
ね。そんなんで作業できるのかなって。
あ、屋根屋さんは若い体力のある人は。
って言うけど、うん、
体力のある人はいいけどね、若くて、 力があるから、うん、やっぱりあの、ね、ちょっとご高齢になってくるとしんどない？
しんどいよ。
ねえ。
いや、まあ、動きが制限されるから効率も悪いわね。
そうか。
でも死ぬよりマシやろって言われるのよ。
まあ、そのなんかこう引き換えになるものが究極の選択な感じがしますが。
うん、まあどうですか、こういう話は置いといて、ところで何や、今日は。
12月8日が、もうちょっと終わりましたけれども、うん、
8日って何の日知ってる？
うん、日米開戦の日。
僕も知ってるわよ、そのぐらいは、
うん、アメリカのハワイ州真珠湾っていうところに日本の飛行機が突っ込んで艦隊をいっぱい攻撃した日ということで、いわゆる真珠湾攻撃の日、うん、
騙し撃ちの日や。
あの宣戦布告が間に合ったとか間に合わなかったとか、いまだに小説になるぐらいの話題になりますけどね、うん、立命館大学の国際平和ミュージアムでは、大学の不戦の集い実行委員会っていうところが、まあ、学生だとか職員だとかいろんなところのグループが集まって、不戦の集いっていうのをします。願う、誓う、祈る、わだつみ造前集会ということで、立命館大学の国際平和ミュージアムの入ったところすぐのところに、和田摘像っていうあの若い男性のガッツポーズしてるみたいな、うん、なんかこう
ある、
なんとなく頑張る像的に見えるような像があります。あの像そのものは頑張る像ではなくて、戦争に行って戦争のために自分の学業だったり将来の人生だったりいろんなものを引き換えに、学徒出陣ということで戦争に行くことしか選べなかった学生たちの思いを一つの形にしたのが和田摘像ということになってるんですけど、立命館大学ではその像の前で毎年、学生は二度と銃を持たない、先生たちは二度と学生を戦場に送らないっていう誓いをする、それが和田摘像前集会、不戦の集いといいます。今年65回もなりました。戦争が終わって73年ですのでね、それから思うとほとんどの時間をこういうことに費やしている大学でもあるんですけれども、その大学の前で今年も同じように学生たちは、もう二度と戦争が起きないように、私たちが戦争に行かなくてもいい時代が続きますようにということでね、造前集会をしましたので、来年もこういう集会がずっと続けられるということもね、やっぱりある意味平和の象徴でもあると思うんですね。で、こういうことが制限されていく、もしくはこういう集会そのものにいかがなものかという意見がつくような、そういう時代が二度と来ないように、そういう時代を迎えなくて済むように、やっぱりこれからもこういう集いがどんどんどんどん継続できること、継続して戦争というものに対していけないことだと、私たちは参加したくないんだという意思表示が続けられる時代が続くことを、私は集会見てて思いましたのでね。で、和田摘像は戦没学生記念会が二度とペンを銃に変えないとの決意のもとに、彫刻家の本郷真士に制作を依頼し、1950年に完成されたものです。戦没学生の手記、聞け和田摘の声に込められた学生生活半ばで戦場に散っていた学生の嘆き、怒り、もだえを表現しています、ということでね、不戦の集い、まあ来年も同じように行われると思いますけれども、1953年に立命館大学はこの像を迎え、当時総長であった清川博さんが和田摘像の台座に、像とともに未来を守れと記し、未来を信じ未来に生きる、そこに青年の命があると書いた、そういう名文もついてますのでね、一度見に来てください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。